はい、おはようございます。井上です。2023年2月22日2がね続いてますよね、今朝も朝の配信をスタートしていきたいと思います。今日はね、音声文字起こしについてちょっとね話していこうかなというふうに思っております。で、昨日からねご案内しておりますが、一応ですね、4月から配信はですね、この今ね、アンカーというアプリからやってるんですけど、スタイフに切り替えます。で、スタイフでもポッドキャストに配信はできるんですけれども、ただですね、ここの番組自体が、別のところでちょっと移動しますので、概要欄にですね、スタイフのリンクを貼っておきますので、そちらの方の、アカウントといいますか、番組はね、一応フォローしておいてください。で、配信自体は、4月1日からそっちに切り替えていきますので、4月1日までの間に移ってください。そっちのね、スタイフとかは、いろいろコメントつけたりとか、あとメッセージで送ったりとか、あとは、ライブ放送とかもできるんですよ。なので、いろいろね、やってきますので、4月以降にもね、リニューアルするってところで、スタイフからの配信に切り替えますので、ぜひね、スタイフの方にも忘れずに登録をお願いしますというところで、今日はですね、文字起こしについてなんですけれども、今ね、世の中ではチャット GPT めちゃめちゃ話題じゃないですか。で、あれとオープン AI っていうなんかリリース、なんか、で、それに触って、それを使ってね、いろんな会社が開発したソフトだと思うんですけど、それの流れで、音声認識モデルで Whisper っていうやつが、ね、あるんですよ。で、前から音声認識っていろいろね、やっていたんですよ。やっていたっていうか、例えばその音声データとかを文字起こしできたら楽だよなと思って、その例えば最近だったら、Google ドキュメントだったりとか、あとは Word とかって結構ディクテーションの日が結構充実してきて、精度が上がってきてるんで、意外と使い勝手が良くなっていたっていうのがあります。で、それを要は、例えばその音声入力機能とリンクさせて、でその音声をマイクからじゃなくて音声データから飛ばしてやったら自動でできないかとか、あれこれやっていて、で意外と音声ファイル読み込ませて文字起こしていくのはできるなってことは分かっていたんですよ。ただやっぱり精度といいますか、そのまま文字をバーッと打ち込んでいくので、認識していくので、もう当然ね、精度 100% ではないですから、修正しつつ、あと、句読点とかつけたりとか、改行してとか、しなければいけないっていう、ちょっと面倒くささはあったんですよ。で、それはですね、そんなワードとかそういうの使わなくても、この Whisper っていう、その、音声認識モデルを使うことによって、めっちゃ簡単に、出力できるんです。で、もちろん、プログラミングを動かさなきゃいけないので、なんか、Windows、Google の、ノートブックみたいなやつを使って、要は、プログラム書いて、それを自動動かす、テストするようなみたいなやつがあるんですけれども、それ使ってやれば、ちょっと、それをね、使うのちょっと面倒なんだけれども、コードさえ分かってれば、結構簡単に文字起こしができるってことが、判明しました。で、YouTube とかにも結構いろいろ出てるので、最初何のこっちゃってよく意味わかんなかったんですけど、すげえなんかね、なるほど、いろいろ見ていくうちに、要は、その音声ファイルを、読み取らせて、で、AI の方で解析をして、日本語に出力し直すっていう、なんかそういう、なんか機能なんですよ。うん。で、それができていて、あ、すげえと思って、で、実際にやってみたんですよ。したら、なかなか、もちろんね、100% ではないですよ。だけど、今までに比べれば、格段に、精度が上がっているというか、結構使えるレベルでの文字起こしができるなっていうのがありました。で、もうすげえなと思ったのが、タイムスタンプつくんですよ。何秒か何秒の間でこれ話した、何秒か何秒の間でこれ話したっていうのも出てくるんですね。だからこれ、YouTuber とかやってる人は、テロップ入れるのめちゃめちゃ楽になるだろうなっていうのは、ちょっと思ったりはします。うん。いちいち聞いてじゃなくて、そのもう、自動で文字起こしさせて、で、そのタイムスタンプも出るから、その該当するところにテロップ入れていくっていうことね。で、テロップ入れるときどの道ね、編集しなければいけないので、そこでちょっとリライトしてってやれば、結構効率よくできるなっていうふうに思いました。で、それだったらすぐあれなんですけど、で、そこからさらに一歩進んで、ノートの記事であったんだけれども、で、その要は、音声で収録しましたよと、収録した音声を、その Whisper っていうね、やつを使って、API 使って、文字起こしをすると。文字起こしをする。で、今やったらそれを人力で読み込んで、修正とかしていったのを、それをチャット GPT 使うみたいなやつなんですよ。 で実際にやってみたんですね。でもちろんその文字起こししたものっていうのはタイムスタンプついてるので、タイムスタンプを外して出力してくださいって指示を出せば、あのタイムスタンプを外して出てくるわけなんですよね。でそしたら当然あれなんですよ、ずっと文字はあの横にひたすら長いやつになっちゃうので、でそれを、切り出して、要約させる。ではあのチャット GPT 使って、この文章を正し、適切 なんかあの文章構成に変更してみたいな感じの指示を出してやると、さっとねリライトしてくれるんですよね。でもちろんチャット GPT 自体があの日本語の長文って結構苦手なんですよね。だからあの日本語の場合っていうのは1000文字ぐらいかな、ぐらいに区切ってねやっていくことによって、まあまあ書いてくれる、ちゃんと書いてくれるようには、なります。なのであの意外とその音声で収録して、でもちろんチャット GPT に対する指示の出し方と、あとはその途中で切れた時の対応とかね、そういうのちょっといろいろやらなければいけないんですが、あの音声で喋ったものをあの自動で出力させて構成までさせるっていうことが、まあ、できるようになったなというのが正直な感想です。でそれであの要は例えばその音声コンテンツ、例えばこれポッドキャストで配信しているじゃないですか。でその中でね、ポッドキャストとかで配信してる音源をダウンロードして、でそれを例えばそのウィスパー使って文字起こしして、でチャット GPT でリライトして、そしたらブログ記事できちゃいますよねっていう話なんですよ、で結構なんだろう、考えながら文章書くの苦手な人でも喋ることができるじゃないですか。だから喋っていって音声取って、でそれを文字起こししてチャット GPT でリライトすれば、あの意外としっかりとした文章になるんだなっていうのが分かりました。で、今そのチャット GPT を使ってチャット GPT にライティングさせるっていうのは結構話題になっているじゃないですか。結構確かに便利なんですよ、めちゃめちゃね。なんですけれども、あの要はコンテンツ自体はやっぱり AI に書かせるよりも、あの自分で書いた方がいいわけですよ。それはそう、とそうなんですが、まあ、とはいえ、ね、書くより喋った方がいいっていうところがあるので、で、その喋ったものをそのテキスト化する、で、チャット GPT に校閲させるっていうパターンでしていくと、あの、これテキストコンテンツも量産できんじゃんと思ったんですね。で、音声コンテンツのいいところっていうのは、ブログ記事書くよりもめちゃめちゃ楽じゃないですか。ね、楽なんですよ。だけど、あ、だから量産できる。例えばブログは毎日更新しましょうよって話だと結構大変じゃないですか。ね。で、毎日更新大変だから、いや、一週間分まとめて、じゃあ記事書くぞって言った場合、ブログってめちゃめちゃ大変ですよね。一週間分書くのって結構しんどくないですか。だけど、音声って一週間分だから7本ですよね。喋るのって意外にできちゃうんですよね。結構で、7本で、例えば1本あたり 10分とか喋れば、結構な分量喋れる文字数になるんですよ。で、大抵は、さっき、要約させたりとかすると、1500文字ぐらい、だから文字に直して1500文字分ぐらいのものを、チャット GPT で要約、何も、要約してくださいってやると、大体500文字ぐらいに要約してくるんですね。もちろん指示は出しますけれども。なので、だからそうすると1000文字分ぐらいは、余計なことを言って、余計なことというか、そのテキストに落とした時にいらない言葉っていうのがあってくるわけですよね。だから例えば思ったのは1500文字ぐらいのものを、500文字だから1500で500文字じゃないですか。だから3000文字で1000文字ぐらいになるわけですよね、だから3分の1ぐらいの量になるから、それを意識して音声コンテンツ作ってチャット GPT にかけて記事化していったら、あのブログ記事は本当にうまくできる。で、それこそだからあれですよね、ポッドキャストのその概要欄とかにそのテキスト文字起こししたものを入れておくとかするのは結構ありかなっていうふうにはちょっと思ったりはしました。で、これうまくやっていくとよくあるじゃないですか、そのなんていうんだろう、本とか書くときもそのバーッとインタビューに答えていって編集者さんが書いていくってケースありますよね。あれに近いって言ったらおかしいけれども、自分の思いとかするのだからバーッと書い、要は最初だから何にもなしで、ね、今みたいにね、あのアドリブで全部喋るのは無理ですけど、本とかそういうの作ろうと思ったら、だけど最初に章立てさえしっかり章立てして、でそれに関する項目を話していくっていうことをやっていけば結構できるんじゃないかな。だから結構そのなんていうの、項目を細分化していって、最初したら目次作るじゃないですか。で目次作っていって、 で、それで、各項目をもうちょっとね、中身出しみたいなのをいろいろ作っていって、それごとに話していけば、おそらく、その1個あたりの、その内容っていうか分量で言ったら、多分1000文字か1500文字ぐらいになると思うんですよね。で、要約すると3分の1ぐらいになるから、だいたい500、みたいな300から500文字ぐらいに落ち着くじゃないですか。で、それを組み合わせていったら、結構本って作れちゃうんじゃないかなって、ちょっと思ったりはしています。うん。なので、で、それがね、例えば、もう仕組み化して、テンプレート化してしまえば、こう、埋めるものさえ作っていって、で、そこに、関連するものを喋っていくっていうことをしていけば、結構、その、文章書くの苦手な人でも書けるのかなって、ちょっと思ったりはします。だから、やっぱ AI の進化ってすごいんだなっていうのと、やっぱり、その、いかに我々のその、なんていうの、創作活動ですね、文章の創作活動に、役立てていくかっていうところですよね。だからあとはその AI で出力出したらすごい綺麗な文章になるので、でそれをちょっと調整はした方がいいかなっていう気がしますが、でも今までより格段にテキストコンテンツっていうのは作りやすく、なったんじゃないかなというふうに思ったりはします。なのでぜひですね、文字起こし、まあこれあれですよ、会議とかの音声とかで複数の人がいるとさすがに厳しいですけど、こうやって一人で喋ってるものに関しては意外と出力できちゃいます。で、あとそれこそね、さっき言った YouTube とかでテロップとか入れるときなんかは、その YouTube の音源だけ切り出していって、で、これ Whisper かければタイムスタンプ付きで出てくるから、テロップ入れるのもめちゃめちゃ簡単になるかなというふうに思ったりしました。なんかもう技術の進化ってすげえなっていうふうに、思ったりします。で、この話すげえ興味ある人ね、音声ファイルを簡単に文字起こし、要約っていうね、ノートの記事があったので、それ見てやったんですよ。だそれリンク貼っときますので、ぜひね、ご参考にしていただけたらなというふうに思います。どんどんね、この文字起こしっていうのが楽になっていくなと。だから、外に出していなく、出さなくても、できるっていうか、っていう、すごいいいコストダウンにつながるかなという気はしましたね。だから、あいさん、ちょっとごめんなさい、長くなっちゃうけれども、一回だから文字起こしさせて、で、それで、文字起こしをさせた上で、聞きながら見ていけば、修正って簡単じゃないですか。ベース、ゼロから書き起こす大変だけど、ベースがあったら修正するので意外に早いんで、まあ、それでもいいかなと。チャット GPT かまさなくても。だから、ひょっとすると、一回だからオープン AI の、Whisper で読み込ませて、出力させて、で、それをまた音声聞きながら、自分で微調整をした上で、チャット GPT かけるでもいいし、だから、単純にちゃんとした文字起こしにするんだったら、その、出力したものをそのまま自分でちょっと微修正して終了でいいんだと思うけど、それをじゃあ、別のコンテンツにしていくってことを考えたら、チャット GPT かけた方が効率的かなと思ったりしました。というところで、ちょっと話は長くなっちゃいましたけども、今日はね、オープン AI の音声認識モデル、Whisper を使った文字起こしがすげえぞということをね、ちょっとお話をさせていただきました。で、冒頭にお話しさせていただいた通り、4月1日からですね、配信をスタンド FM に切り替えます。スタンド FM に切り替えていきます。なので、ぜひですね、音声の概要欄にスタイフのチャンネルのね、リンク貼っておきますので、そちらの方で、ね、一応フォローをお願いいたします。フォローしておいていただければ、4月1日以降はね、メインはこちらの配信をしていきます。で、スタンド FM の場合ね、コメントつけられたりとか、あとはメッセージ送ったりとか、あと、限定配信、メンバー限定配信とかで、ね、ライブとかいろいろできますので、ちょっといろいろね、今までは単純にこう一斉にドーンと話しにしてたのをちょっと緩急つけながら、いろんなことを試していきたいと思いますので、ぜひね、スタイフの方も、登録をお願いいたします。というところで、本日の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。